三尾さん、
はい、
あのトレンディエンジェルっていう
お笑いさんが、チケラッチョ、ハゲラッチョ、
そうそうそう、はいはいはい、その人、その人、
はいはいはい、
まあなんか、まあ、最近ぼちぼち
だいぶ前からいるよね、まあ、前から前からいる、
前からいる、あのだってあの斉藤さんはさ、あの歌真似とかにさ、歌が上手いからさ、歌真似とかでその何、歌が上手いんだけど、うんうん、見た目とすごいギャップがあるっていう部門で結構こう
部門、そんな部門があった、
部門があるんです、その歌真似とかモノマネグランプリ系になんかそういうあの見た目と歌のギャップ部門みたいなのがあって、まあそこで結構出てきたりとかして、まあまあまあ、そうだよね、割と中堅どころになりつつある
から、そうだよね、俺だってずっと前から知ってて、うん、この間なんかの大会で決勝みたいなの
ザ・漫才
で、ね、この人たちあれ、うん、今っていう感じだった
あ、まあまあ確かにね、うんうん、確かにね、うん、それなんですけど、うん、ちょっと、うん、その不安に思っていることが僕はあって、
え、何、キャラが被るとか、
いやいや、そんな被りませんようるさいな被ってない、
俺今自分でちょっと面白いこと言っちゃったよ
何一つ被ってない、
何一つ被ってないよ、うん、で何不安に思っていることは
あの、うん、トレンディっていう言葉はさ、今のさ若者にさ、この語感がさ完璧に伝わってるのかなっていう、
あの要はギャップで、そのトレンディエンジェルで、うん、あの様子で、うん、一つの、そうそうそう、なんていうか成り立ってるものなんだけど、うん、トレンディがもうすでに何なんだかもう分かんなくなってきてるから、
そうそう、
こうあのニュアンスが伝わらねえんじゃねえかと
っていう不安がある。だからトレンディエンジェルっていうとどんなものなんだろうって想像するものと実際の見た目のギャップ、まあそれを言うならさ、伊集院光とかも最初はそうだった
わけじゃん。あ、まあそうかそうか、もう今は伊集院光は全然、そうそう、光
だけど、
そうだ ね、
そう、あのね、最初のラジオの時にはラジオだけで声だけだから伊集院光って書いとくとどんなにな
るほど、
どんだけかっこいい美男子なんだろうっていう名前だけど、あれっていうギャグだった、
ギャップだったんだけど、今もう記号になっちゃってる。
どちらかっていうと伊集院っていうと太ってる人の記号みたいになりつつあるもんね
伊集院静香も含めて、
静香も含めて
なんか恰幅がいい感じになってるっていう ね、
うん、ね、なんかね、あんまりなっちゃったけど、まあまあでもなんか
あと口うるさい感じの人になってる、
ね、確かに伊集院つながり、
伊集院つながり、
うんうん、あとなんか下の名前一文字じゃないといけない縛りみたいなのなんか感じるよね
感じる感じる、うん、あ、 それで今の人のニュアンスがトレンディーって、
トレンディーってさ、多分僕らの世代ぐらいまではトレンディードラマとかがあって、
トレンディードラマ、今でもなんか日経トレンディーとか雑誌とか出てないのかな、
もう、あ、そうそう、だ、日経トレンディーとかあったけど、でもそのトレンディーじゃない、
あ、もう
そのトレンドであるっていう日本、うん、英語として入ってくるもの、
そうかそうか、
まあもちろんあるんだけど、うん、
いわゆるトレンディードラマのトレンディ、
そうそうそう、いわゆる石田純一、布施博
のニュアンスはもうないね、きっとね、
伝わってないんじゃないかっていうことを僕は斉藤さんに伝えたい、
危惧してる、それは何、解明
もう変わらないけど、変わらないけど、あのイントロでトレンディーだねって言ってるのは聞こえ通じないぞっていう、
今の人たちには、
そうそうそう、うん、
嫌な作家目線で、嫌なお笑い作家目線で見てるよね。
いや、作家目線じゃなくて、なんかね、世代のズレみたいなものをちょっと感じるわけですよ。ね、うん、まあね、あのまあ、斉藤さんは割と僕に近いのかな。
あ、割と近い。やっぱこう、
あの二人って割と
ギャラかぶりが、
違う、年齢が、年齢が、年齢がね。
あ、そんなに若いの？
斉藤さんは36。
ああ、俺より遠も若いってことじゃん。
うん。
すごいな。
で、あの、コナン君の方は20代だもんね。
コナン君っていうの、あの人
も。たかし君だけど、コナン君の格好をしてる、コナン君のコスプレだから、あれは一応。
あれコナン君のコスプレなんだ。
そうそう、一応本人。
20代なんだ。
20代。
じゃあ、そんなに昔からいるわけじゃないってことか。言っても。
うん。まあ、10年ぐらいじゃないですか、活動し始め
た。なるほど。
うん。
言葉の移り変わりが早いってことか。
そうそう、うん、だからこういう名前をつけてしまうと、
あ、ちょっとね、要はこう移り変わりが早いので、こう、
そうそうそう、なんかね、
なかなかニュアンスが、
うん、なんか
保ちにくい、
保ちにくいから、あんまりこうで今風の言葉は使うとこういうことが起きるなっていうこと
を。よかったね、俺らトレンディラジオとかの名前にしなくて。
トレンディラジオに変えようか。三輪悟と佐々木あららのトレンディラジオ。
パラッパッパッパッパッパッパ 始めようよ。
始めようね、始めよう。
ニホサトルと
佐々木あららのトレンディラジオ。僕たちだけが面白いでしたね。あのこのちょっと音楽の時間に
ほうほう
あのトレンディーについてこのメンバーの中で今一番若いあのディレクターの高松ディレクターに聞いてみたところ、
は
あまあ、20代ですけど、
うんうん、
トレンディーとは何かって言ったら、うん、あのキムタクが髪が長かった頃の意味だっていうことになりました、
ね、いいねバッチリだね
バッチリだね
あ、うん、なるほど
江口洋介が髪が長いことをトレンディーというっていうね
あ、
う
ん、そうなるとやっぱり時代的にこうね
間違ってない
あでも確かになんかそんな
間違ってはない
いい定義だね
いい定義
トレンディーの定義が今ここで
うんでもこういう本当さ20年ぐらいするとさヘアスタイルのこととかに変わってたりするからね意味って言葉、ね、言葉とその指し示すものってね
確かにそうだ、
ね、微妙にずれてくるじゃない
弁髪とか今全然違う意味だもんね
同じだよ、うん、
そうだね
そうそういや髪型の話したいんじゃないんだよ
そうなの
そうそうあのねあのベトナムの話したいんだ
よ、ね、おおおおしてしてして
ニオさんお帰りとりあえずお帰りなさいですねもう随分経ちましたけど、
はい、もう1ヶ月ぐらい経ってますけどね
そう収録で1ヶ月ぐらい経ってるのか収録ベースで、
うんまあ、黒いよ俺黒いまだ黒いのかなもうそんな黒くないのかな
うーん
多少焼けてる感じ
かな、まあ、多少はそうだねまあまあお帰りなさいですよ
はい、はい、
あのまあそうですね、この僕たちだけが面白いの中では、
うん
二尾さんがベトナムに行くのの裏テーマとして
ほうほう、
まあ、自撮りですよね二尾さんの
もういじめだよねいじめという嫌がらせだよね
嫌がらせいやいやいや
いやこうほぼ環境性的な嫌がらせとして
のんのんのんのんそれは親心
親心、うん、ああいう親心ってああいうものなの
そうそうだ二尾さんはねこう写真を撮るたびに
ほうほう
あの笑顔はね笑顔で笑わないと
、うん、難しいよね。
そうそう。それでね、そうだってドラえもんのさドラえもん博物館だっけドラえもんミュージアムかドラえもんミュージアムに行った時のさどこでもドアを開けてるなんてさおよそさ日本で一番笑っていいところの写真でブスッと立ってた時に俺は衝撃を受けたから
驚きだったよね。俺も後で見直してこれはなんで俺撮っちゃったんだろうって思ったぐらい、
ね、うんそうだからね、ドラえもんミュージアム全体の存在意義を否定するぐらいの表情だったから
楽しかったんだけどねすごく、
うん、そう、それを聞くけどさあの写真だからさ それは良くないと思って仁雄、ね、さんに自撮りというかねスマイル
あ笑い方
そうそう写真で笑顔で撮るというのはどういうことなのかというのを
ほうほうなるほど練習してきてもらお
う教えたいという気持ち、
ね、
覚えてほしいと
うん辛かった
まあ、いうことで2週間ぐらいですか
2週間です、
ね、ベトナムに行っていただいて違うな
ベトナムに行っていやもう本当そうですよ、
まあ、でも事実上
スマイル講座の一環として僕はベトナムに行ったんですよ
なんかね事実上そういう感じになっちゃったよね、いやいや結局ね、
まあ、実際そうなんですけどねほぼね、
まあ、まあやることないっていうからまあでもねそうそうそうあとねそういうことがあったらこうあのいろいろね、
まあね
交流も生まれたりとかさいろいろ楽しくなるかなと、まあ、なか
ったその自撮りのその嫌がらせがなければ生まれなかった交流っていうのも確かに、うん、あの生まれましたよ。
おまあまあそれでですね、はい、まああのあれですよね出発する直前のあのこの家で出かけられる、
まず出かけ 今から出かけます
出発直前の玄関で撮ったね、
はいはいはい、
あの猫と一緒に撮った写真の笑ってないことってすごいよね、
は
い
は
い、
違うあのねまずねあの俺の中の笑いの定義がもう間違えていたっていうことだね。
マジで？
そうそう、あのね、もう、あの、その後に空港でも1枚撮ったんだけど、
うん、
で、空港でも俺はもう満面の笑みを浮かべてるつもりで撮ったわけですよ。
マジで？
で、アップしたらあらら君から、全然笑ってないよ。ちゃんとやれよ、みたいな、何かこう、何このディレクターからの変な指示みたいなのがこう、ちょいちょい来て、うん、これで笑ってないとなると、俺は今まで笑ったことがないんではないかと
思う。ね、それでさ、そう、そんでさ、だからさ、あの、こっちが、日本側の空港でもそうだし、うん、向こうに着いた、何、乗り継ぎのところとかで、
そうだね、
こう、まあ、なんか、あの、ホーチミンってところに着いて、うん、そこでまあ、国内便に乗り換えるのに、ちょっとまあ、空港で待ってて、 こう夜中待ってる時の、
そうそうそう、
閑散とした空港の乗り換えのところの、
そうそう、恥ずかしくないからね、そういうところが、
うん、なんかこういっぱい撮ってるじゃないですか。どれもこれも笑ってないし
さ、俺さすごい笑ってるのに、あらら君何を言ってる。だからね、うん、要するに俺あの笑ってないわけじゃ、今まで生きてきて笑ってないわけじゃもちろんないんだけど、
そうだよ、だって二人で喋ってる
時って笑ってるんでしょ、
ニコニコ笑ってるもん。だから
笑うっていうのは本来そういうものなんですよ。そのなんていうの、意識してるものではない。
自然に出ちゃうもの
だ。そういうことです、そういうことです。で、俺は初めて、こう、笑った顔してって言って、あの、要求をされて笑おうとして、したわけですよ、うん、今回、うん。そうすると、そうなる。
でもね、これみんな衝撃受けたと思うけど、笑ってないっすよね。一つも。で、
ね、
早く、そう、仁王さんの返した言葉がびっくりした。これでも最大限に笑ってるつもりなんだけど、出てきて。どこが？
そうそう、あの、別にさ、周りに人がいて恥ずかしいとかでも何でもないのね、うん、それ。誰もいないから。うん、
だから本当僕がわからないのは、その、まあいいよ、その、笑ってるつもりで撮ったけど、自分の撮った写真が笑えてないよってならわかるよ。うんうんうん、でも、それをアップした上で、それで笑ってるって言われると、
おいおい、ね、と見た方は思うのかな。そうそう、
表情の読み取りが俺ができてないんじゃないかっていう不安にさえなる。
あれ、なんか俺若干不自由な人になってるかな、今の話の流れでいくと。
そうそう、で、そんで慌てて、スマイルとは何かっていうのをウェブの URL を、
そういうことだよ。
そう、その空港で送りつけたんだよ。
そうそう、なんかね、いきなりこう
笑い方の練習のやつ。
俺ホーチミンにいるんだよ。
ホーチミンでね。そう、
ホーチミンで iPhone で笑顔とは何か。
真夜中のね。
そう、
真夜中の
自分の笑顔上手にするコツみたいなサイトの URL が送られてきて、俺は一生懸命それを読んで、ほうほうと。あの、よく知ってる人に撮ってもらうといいって、いねえしみたいなことを。
誰一人いないとこに行っちゃってるしね。
ことを俺は夜中のホーチミンの空港でコツコツ学習してたわけですよ。
なるほどね。そんで次に行ったのが、なんか海みたいなところに来ましたよね。
そうそう、ニャちゃん。
岩があるところ。
あ、そうそうそう、ニャちゃんのなんとかっていう岬に行って、うん、まあ恋人同士がなんか行くような岬で、うん、なんか奇岩、なんかその変わった形の岩が多い、
ゴロゴロ落ちてる、
そうそうそう、ところで名所なんですよ。でそこにふらりと行ってきて、おうおう、ここで撮るとなんかいいんじゃないかと思って、あの一枚ちょっと抑えてきたんですけどね。
抑えてますね、
僕の笑顔を。
それもなんか苦しい笑い方ですよね、ここら辺まで
ね。でもだんだんあれじゃダメなんだっていうのが分かってくると、あのもっとなんとかしようとはしてるでしょ。
してるしてる、あのね、
ぎこちないながらも、
ぎこちないながら、あのね、笑いの範疇には入ってますよ。ぎこちない笑いだが笑いであるんですよ。その空港の時には笑いでさえないから。
最近さ、うん、あのスマホとかのカメラ、まあ普通のデジカメとかでもそうだけど、うん、笑顔シャッター、
スマイルシャッター
あるじゃないですか。はい、俺あれに反応しないのかな、もしかして俺が最大限、あの当時笑ってたの、ホーチミンの当時は。
しないしない。
あ、そう。
しないしない、全然しない。
めちゃ笑ってんのにって思いながらも、ずっと無音なんだね、スマホはきっと。
うん、でもなんか自分の中で、まあちょっとこう努力したっていうポイントはどこだったんですか。
歯を見せる。歯を見せる。歯持っちゃった。
そうだよね。
歯を、あのね、歯を見せるというか、口を開けるんだと思って。うん、口を開けると、ちょっとバカみたいだけど、これだとちょっとなんか楽しげにも見えていいのかもしれないって言って、うん、ちょっと口を開けて。
そうね。あ、笑うとは口を開けることなんだっていうことを、あれ、俺なんか45、6で気づいた、ね。
生まれたての人になってる。
割と。割と。
でもそう、実際本当にそう、うん、こうするとちょっと俺笑ったように見えてるかも、うん、っていうのが、まあ、その祈願のところで撮ったやつですね。
そうですね。まだこの時には目元まではコントロールできてない感じですよね。ここから進んでいくの。
だんだんね、だんだんやりやすいところから。
これはあのね、あの、
何この俺の成長期みたいな。
成長期。
なんかこうレベルアップの、こうだんだん経験値アップしていって、そうそうそう、今で銅の剣ぐらい持ったぐらいでしょう。
まだだね。まだ川の鎧、
まだ棍棒。
普通の洋服、ヒノキの棒ぐらいです。
そう、
まあ、まだそれでここで撮ったのは、あのメガネ逆さにした写真とか撮りましたよね。
ああ、なんかあの、まあ、あの一応ねリクエストがいろいろあって、
間違い探し
宿題がいっぱいあって、
宿題がありましたね。
そうそう、間違い探しのって言ってメガネを逆さまにして、まあ、
なんか一つの写真なんだけどちょっとおかしいものっていうのをこう連続で
撮りました。
これちょこまか撮ってますよね。
ちょこまかこうなんかやらなきゃいけないのか。あの洋服が僕がやってることは、うん、全て義務感からやってますからね。僕をモデの宿題をこなしていこうとしてやってますからね。
なるほど。あ、そう。ありがとうございます。どうもありがとうございます。
いや
そんな、そんなリスナー全員に恩着せがましく言わなくてもいいんですよ。
いや、うん、ね。
そんであとなパン食う写真とかも撮りましたよね。
ああ、フランスパンを、これでもリクエストで、あのバインミーという、まあ、ベトナムの
サラダ挟んであるパン、
そうそうそう、を、食べているところを自撮りしてくださいっていう。もうそこら辺になってくると自撮り自体は、うん、初めは自撮り棒を持ってって、その自撮り棒が出すこととか、そのスマホをセットすること自体がもう、恥ずかしいんですよ。誰も俺のことなんか見てないんだよ。うん、でも
自意識がじゃあもうそれ、
いやもうね、あの外国旅行は自意識との戦いですよ。本当に。
あ、でもこのね、あの初日かな、まあ、うん、あの宿泊まった時の初日の、うん、あの写真にも衝撃を受けたんだけど、うん、バインミーを食べてる写真を撮ってくださいって言ってて、あなた部屋の中で撮ったでしょ。あれもね、愕然としましたよ。ベトナム旅行でさ、撮ってくんだから。
いや、もう、あの、写真の位置情報とか見てください。ちゃんとニヤちゃんってなってますから、おそらく。
証拠を残すとかじゃなくて、サービス精神とかさ、写真っていうのは全体だから。
アリバイ作りじゃないんだ。
だって写真なんだからさ。
そっか。ね、見てる人をね。
そうそう、見てる人がいる。
僕、ホテルの部屋が好きなんだ。だって。
好き嫌いじゃなくて、だから何を見せたいかとかさ、ね、そうそういうのが、笑顔もそういうことじゃないですか、結局。
え、何俺今お説教されてる。あんなに頑張ってきたのに、俺お説教食らってる。
まあ、初日2日目ぐらいはお前ちょっとね。
ちょっとね、ちょっとおこごとが多かったよね、あらら君からのね。
でもその次の日に、
はいはい、
あの、なんですか、僕のリクエストですよね。
道、なんか路上で座禅を組む。
路上で座禅を組むっていう。でもあの写真は、あの、ベトナムのあそこの子供がね、
そう
あの、まあ、あの、皆さん写真後で見ていただければ、いいと思いますけど、あの、ね、子供が入ったことによって、とてもこう、ニオさんが
座禅で、あの、
楽しい旅行をしてる感が。
自撮り棒を、ま、うん、あの、
あれはどんなですか、
そのニャちゃんの、うん、まあ、ごちゃごちゃっとした市場の、うん、脇の道なんだけど、うん、もうあの、とにかくこれはね、ややこしいものから先にやろうと。要はもう気楽に旅を続けたいので、その、ハードなものから、やりにくいものから、もうとっとと終わらせてしまおうという算段だったんですよ。で、道端で座禅って厳しくない？これ。もうとっととやっちゃおうよ。って言って。で、なんか
それ、まあ、でも東南アジアの街って割と
そういうの、まあまあそうそう、みんな座ってるから、ね。
座っちゃえばいい。座っちゃえばいい。
そう。で、一応まず、あの、座りやすそうなところに座って、うん、自撮り棒にこう、うん、こう周りを気にしながらスマホをセットしてたら、その子が近づいてきて、
この子ね、単品でいたの、
親御さんがね、多分近くで、あの、露店かなんか、多分ドリアンかなんか売ってたん
だ。なるほど。
で、うろうろしてて近寄ってきて、あのスマホに映る自分、あの、自撮りだから、うん、自分が、
まあ、自分側が、ね、そ
うで、自分が動くとスマホの中の自分も動くっていうのがものすごい衝撃だったみたいで、こう、ずっと、
さすがにスマホは見たことある
んですよ。まあ、あるんだけど、でもなんかそれに対して俺が棒をつけてなんかやってるっていうのが、うん、しかも子供はやっぱりね、すごくて、うん、この人大丈夫っていうのがわかるんだよね。なんていう、この人、俺。
分かってないんじゃないの？待って、大丈夫？
大丈夫っていうのは、俺が危害を加えない人であるっていうことがわかる。まあ、もう危害加えないじゃない？
まあそうだよね。
で、なんか、ベタベタ寄ってきて。
大人には分からないんだね。ニオさんの見てくれではね。
そう、分かんない。分かんない。
危害を加えそうに見える。
俺、大人に寄ってこられたことがないからね。
じゃあ、危害を加えそうな顔なんだね。
俺の中ではそう思ってるけどね。寄ってこないから。
子供の中ではセーフだ
った。そう、ね。で、こう、すごい、なんかもう、友達になって。
うん、でも、撮れた写真とかね、全部こう、仲良さそう
な。あれは、だから、楽しくて笑ってるから、別にこう笑おうと思って笑ってるわけじゃない。うん、笑ってるところを撮ってるだけなんです。
でも、ニオさんよりも全然子供の方がいい笑顔だからね。完璧な笑顔です。
違う、それは俺が楽しませてるからだよね、子供を。俺がサービス精神で。
エンターテイナーとしてね。
そう、うん、そういうこと。
そういうことにしておこうか。
でもそこら辺からちょっとなんかこう、ベトナムいいんじゃんって。
ここら辺からなんかさ、この自撮りの楽しさをさ、
自撮りの楽しさ、
違うの？
自撮り、あ、まあ、あの、そう、あの、ちょっと俺の中で自撮りに対する恥ずかしさと、そのベトナムに対する恥ずかしさが、 薄れてきた。あの、なんていうか、ツールとして使えるじゃないか。うん、コミュニケーションツールとしてこの自撮り棒は使えるんじゃないのか。
いやだからそう思ってこういろいろお題を出して
る。え、嘘。マ
ジですよ。マジマジ。
あのね、そこまで気づいてなかった。そこまで俺を恥ずかしめるためにこんなものを持たせて。
違う。いろんなアイテムとかいろんな買わなきゃいけないものとかお花屋さんとかああいうのがあった方が
初めての買い物的にね。
そうそう。なんかタスクがあるとコミュニケーションが生まれるじゃないですか。そういうのがあるかなと思って。
うん、
でその後フォーを加えてフォーとかもね。あれも、そうそう、あれも素晴らしい写真でしたね。
あれはね、研究した。俺、それもニャちゃんで確か撮ったんだけど、うん、部屋の中なんだけど、
レーザーラモン、
レーザーラモン HG さんの4を、4っていうあの面を、面の袋面を、持ちながらやるっていうリクエスト
で。リクエストがあったんですね、リスナーさんから。
あの、レーザーラモンさんの画像を死ぬほど調べて、それ多分本当100枚ぐらい撮ってると。部屋で。
あでも、これは確かに難しいよね。一枚で完璧に、この、フォーしてる
画角で、それらしく見せて、フォーもちゃんと映らなきゃいけない。ってなると、かなり撮ってて、しかも部屋のその全身鏡に映した自分を写真で撮ってるんですよ、それ。うん、
なるほどね。
意外と苦労してる。
うん、では、これは完璧だけど、写真としては難しかったろうなと思う。これがスッとできる人は一流だなと思うよね、ちょっとね。
本当100枚ぐらい撮って、これが一番、ポーズが綺麗で、フォーだと分かる。
分かる。これは素晴らしい。
ポーズだなと思って、うん、そしたら意外と評判がいいことが、僕は喜んでいいのかどうか、非常に複雑なんだけど、まあまあでもやるからにはね。
これは素晴らしかった。
うん、そのサングラスと帽子をね、まあレーザーラモンさんは割とサングラスと帽子があれなんで、まあ、それらしいのをね。
購入して。
うん、もう市場でボラれながら。
ボラれながら。
もうね、だんだんね、めんどくさくなってくるんだよね。
この帽子どうしたの？捨ててきたの？
帽子は持って帰ってきてるの、サングラスは捨ててきたと思うけどね。
そうなんだ、うん。なんだ、リスナープレゼント。
ああ、すいませんね。でもさすがにそんなの欲しい人いないと思って
。そうだよね。旅の序盤だからね。
そうそうそうそう。だからね、もうどんどんやって、どんどん捨てようと思って。もう恥ずかしいのも捨てていこうと思って、う
ん、なるほど。まあでもなんかここら辺からこう割と笑顔が、ね、自然になってきます、ね、
だってもうそこまでやったら同じじゃん。
なんでそれ恥ずかしさとかがあったわけ？
あん、恥ずかしさはあるよね。まあその自撮りを、うん、どこかにあげるっていうことの恥ずかしさもまあもちろんあるし、うん、現場での何か準備をして自撮り棒で撮る、もう自意識の塊じゃん、なんていうの、自己愛の、その自撮りって。
そうね、
やってることは。
そうかね。
いやいや、俺の中のイメージはよ。うん、で、その棒をわざわざ外国人が持ってきて、うん、なんかと、ベトナムの人ほとんど持ってないんですよ、うん。で、たまに見かけたのはアジア人の人が何人か持ってたぐらい、自撮り棒ってね。だからやっぱその恥ずかしさとか、徐々に、
うん、
もういいか。と、暑さと、
ちょっとぼんやりしてきて。
そうそうそう。だんだん投げやりになってくるんだね。うん、投げやりになった頃が大体4の頃です。
4の頃。
はいはい。
4の頃にちょっと一皮向けて。
はいはい。
そうで、なんかね、もうこっから先はちょっと時間もないので飛ばしていきますけど、はいはい、なんかあと遺跡のところの絵とか、ね、ああいうのもなんか割とこう。
増えたね。
笛か。
うん。
あ、そう、笛で笛吹いてる時とか、
ね。あ、そうそうそう、そう、笛で、うん。笛はね、本当にね、行くつもりが全然なくて、リクエストで、笛で笛を吹いてきてくださいっていうリクエストが来たから、
うん、
笛に行ったんです。だからもう何の興味もない。一切ない。
でも行ってみたらすげえ良かった。
良かったんだよ、笛。俺ね、もう一回行くなら。
リスナーさんに感謝しなきゃ。
ありがとうございます、うん、リクエストくれた方。もう一回行くなら絶対笛行きます。
おー、よかったね。笛吹きに行くだけだったのに、ね。
行った甲斐あった。ね、みんなにもおすすめ。笛本当にいい。
どういうとこが遺跡が良かった。遺跡というか。
ね、洞窟に行ったんだけど。
あ、鍾乳洞行ってたよね。
そうそうそう。洞窟がすごく良くて。うん、で、遺跡も、なんていうの？昔の王様が建てた、派手好きの王様が建てた、帝陵っていうのかな。王宮みたいなところが。
グエン朝？もっと前？
もうな
そういうの分かんない、そういうの分かんない、それ
関係
ない、
それは
関係ないの、
だって俺一切興味
ない、そうだね、脳情報で言って、そこで何があるかと言ってみたら鍾乳洞を案内、そうそうそう、紹介されて
勧められたから、あ、じゃあ
勧められるままについてたら
よかった、そうそう、何をしに来たわけでもないんでって言ったらすごいびっくりされたからね、
でもね旅はそれ
そう、まあね、そうそうそう、
知らない街に行った時の感動が一番だよ、
そうそう、
本
当そう、本当で
前情報はよくない、
自分の感じゃあ行かないような鍾乳洞とか、うん、そういうあの遺跡とかだったから、うん、逆に良かった感じ、うん、そのおほほっていう感じが、う
ん、俺もなんかバンコクでね、なんか脳情報でね、人に聞いた時にね、象乗ったよ、いろいろあって
そう、そういうのがいいんですよね、うん、最終的には
俺絶対象とか乗らないのになんで乗ってんだろうと思いながら象乗ってたけど、
そうそうそう、なんでこうなっちゃったのか感が随分あるけどね、うん、でもいいのいいの、あ、
そうそう、
で今金鳴った、うん、
鳴った
金鳴ったのでね、あの皆さんに僕あのお土産を買ってきたんですよ、
お
う
お
う、一応、
ほうほうほう、
ただ、ま、今回、まあ、
リスナープレゼント、
あ、いや違います、
違う、
あの僕をもメンバーに
またそれ、
はい
またそれ、そのリスナーあのにあげないやつ
はい、リスナーにあげないやつ、
リスナーさんにはあの4の帽子をプレゼント
まあ何かあげようか、なんか、あ、多分あると思う、ちょっと分かんない、T シャツを、はい、まあ、あの買ってきたんですけど、はい、これあのあスタバの
マーク、スターバックスコーヒーの T マークと思いきやベトナミーズコーヒーって書いてあって、
中の女の子が
傘をベトナムの傘かぶってて
コーヒー持ってるっていうね、
うん、これまたアウトな感じ
のやつ、アウトな感じのやつ、まあ、これまあ、 あの市場で300円ぐらいで売ってるんですけど、
的にアウトな、
これをですね、
はい、
皆さん同色で買ってきましたよ
何全部同じなの、
ちなみにこれを自撮りしてきてください、あなたたち、
オレンジ色の、オレンジ色の T シャツ、
ね、
何
チーム僕をもとしてこれを着て自撮りをしてください、
自撮りするのこれ、
はい、で、
うん、あのなんでこんないっぱいあるの、
え、みんなの分ですよ、
3人分だけど、なんか
4つ、ああ、僕、あの僕をもメンバーにはグミピートドクターもおられる
んで、あ、なるほど、なるほどね、
はい、
後藤グミプロデューサーと、
はい、あの、あ
と、
その、まあ、その旦那さんと、
その旦那さんと、
はい、みんな来て自撮りをあのして、でそれはあの、あ、
義務なんだ、
そうそう、僕をものホームページあるじゃないですか、はい、ホームペですね、
ホームペ、
あそこのコンテンツにするといいんじゃないか
と、あ、なるほどね、あのね、あの作ってるあのニューパトルの部屋、ね、
ちなみに僕のはないって僕は
着ません、着なくていい、ね、うん、
みたいなことをちょっと僕からのプレゼントとして、うん、あの提案したい、
逆に義務なんでしょこれ、
うん、義務だよだって俺が嫌がらせされたんだからそれは義務だよね、
はい、わかりました、この恥ずかしいオレンジ色のやつを着て、なんか、え、そのテーマは自由、
自由、いいですよ、テーマ自由、いや、自由でいいですよ、あの一番かっこいい自分がいい笑顔だと思うものを撮ってきていただければ
笑顔が
笑顔笑顔笑 顔, 笑 顔, 笑 顔, 笑顔で、え、僕どれだけ笑顔したと思ってんすかそりゃそうでしょう、
笑顔は
そりゃ、え、あれだけあれだけ僕に笑顔笑顔って言っといて何 笑わないで済まそうとしてるわけ
, 笑顔はめんどくさいから嫌だな、いやいや
笑ってスマイル